それではセミナーを始めさせていただきます。今日から始めるクラウドへの意識改革ということで、これから皆様がどんなような気持ちでクラウドと向き合っていたらよいかというところをちょっとお話しさせていただこうと思います。で、私今ご紹介に預かりました竹島と申します。で、ずっと私自身オンプレのインフラをやってまして、アクティブディレクトリーですとか、エクセルサーバーなどなどやっていたんですけども、やっぱり時代とともにトレーニングの内容もだんだんとクラウドにシフトしてきまして、で、今は M ステップのセミナー等でも、Azure を担当させていただいております。から、私も、オンプレからクラウドに移るときに、いろいろ気づいたこととかもあって、で、そういったこともお話しできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまず最初にこのセミナー全体のことなんですけれども、まず対象者としては、今までオンプレを勉強されてきました。で、これから Azure を学んでいこうという IT プロの方。で、Azure って勉強しないとダメなんだよなって思ってるけれども、まだ行動できていない方や、敷居をちょっと高さを感じていらっしゃる方、まだ完全に勉強するっていう踏み込みができてない方を対象とさせていただいております。で、セミナーの概要としては、まず Azure ってどんなものっていう基本を押さえていただきつつ、従来のオンプレとどんなところが違うの？逆に共通な部分はどういうところなの？っていうのをお伝えをしていきます。で、お金のコストに関してはオンプレと全く違うので、じゃあ Azure の概算ってどういうふうに計算していったらいいんだろうかという考え方、そこをお伝えしていこうと思ってます。からこういったことを基本的な概念用語も盛り込ませてご説明をさせていただきます。で、レベル感としては100なんですね。他の M ステップ等のパートナー様向けのトレーニング等はだいたい200レベルで、200がスタンダードなんです。で、これ100なのでちょっとそこまで難しいというか技術で押すような内容にはなっていないということなんですけども、合間合間に、やっぱり皆さん IT プロのエンジニアの方なので、そういったことも要素要素に入れて、要所要所に入れてご説明をしていきます。ただ前提としては、やはりオンプレのシステムの構築の知識やご経験があること、これは前提とさせていただきます。で、あとこのセミナーの位置づけとしては、一番左下、のものなんですね。で、かなりマイクロソフトさんの方でもハンズオントレーニングも含めてラインナップが揃ってきた状態になってます。から今日まず一番最初のスタートのセミナーを受けていただき、ここで、あ、もうちょっと勉強していきたいな、あ、勉強しなきゃなっていうことで、だいたい自分の進む方向っていうのが見えてくると、もうこれだけのラインナップの中でいろんな技術を習得することができますので、ぜひ次にとステップアップしていただきたいと思っています。で、一本このスライドと皆様のお資料とで矢印が足りない箇所があるので、そこ一個足していただけますか。と、前のスクリーンの緑色の矢印をつけたところなんですけれども、IT プロのための今日から始めるクラウドへの意識改革からは、IT プロのためのイヤースの基礎とパースの基礎、両方に矢印が飛びます。で、その理由というのも、このセミナーの中を通じて、ご理解していただけるかと思うので、ちょっと矢印一本足しておいてください。で、セミナーの目標、今日の5時の時点では、はい、皆様、Azure に対する恐怖心や、なんか敷居の高さをもし感じられていたならば、それをなくすこと。で、特に次が重要ですね。IT プロの立場で、これからどこの部分を攻めていけばよいのか。自分はどこを勉強していくことで、自分たちのビジネスにつながっていくのかっていうところを理解をしていただきたい。で、さらにそういった意識を持って、Azure に取り組んでいただきたいと。これを目標とさせていただきます。で、内容は、今の初めにという1章も含めて7章までなんですけれども、本章が2章から6章のうちの4、5、6がメインのテーマとなります。その前に、Azure ってこういうものですよとか、このままでいいのっていうあたりを少しお話しさせていただき、4、5、6で意識改革をしていただこうという内容です。で、このセミナーのテキストの中にはですね、実は登場人物が2人出ます。 黒木くんという人。で、この人は年齢としては30代前半。で、北風情報システムという、ある情報システム会社に勤務をしているサーバーエンジニアで、担当としてはお客様のシステムの面倒を見てる方。で、ちなみにこの情報システムという会社は5000人ぐらいの規模の、会社です。独立系のシステムエンジニアリングの会社です。で、ハードウェアやソフトウェアの販売などもしているし、お客様のシステムの運用保守などもしている。まあ、そういった会社の社員なんですね。で、この人はよく Azure という言葉を最近聞くようになったので、なんか興味はある。だけども、Azure って確かアプリケーション開発の人に関係するクラウドサービスだったような気がするなっていう漠然としたイメージだけ持っていて、サーバーエンジニアである自分とはあんまり関係ないんじゃないかな。あとはよくあることですけど、今の仕事でもう十分忙しいし、新しいことを勉強する時間もそんなにないから、まあもうちょっと先でいいかというふうに思ってしまっている方なんですね。で、それに対して、この人の上司であるクラウド部長っていうのは、そんなこと言ってると君の仕事はなくなっちゃうよ、っていうことを言ってます。では、本当にこのクラウド部長の言葉は、まあ、正しいのか、まあ、どういう意味で言ってるのか、で、本当に古木君の仕事はなくなってしまうのか、それは100%なのかっていうところも、ちょっと、念頭に頭の中に入れておきつつ、この後の話を聞いていってください。で、ここから本章に入っていくんですけれども、皆様の状況も先にお伝え、教えていただきたいと思いまして、一番ご自分に近いもので教えていただけますか？一番が、本当に初めて、このセミナーをきっかけに勉強します。で、二番というのが、Azure のサインアップはしました。だけども、それで何もしてません。3番の方は管理ポータルを開いてみたけども、結局何ができるかよくわからないので閉じてしまった。4番の方は仮想マシン、仮想ネットワークをとりあえず作ってみた。で、5番はウェブサイトやアプリケーションの展開までやってみた。一番近いもので教えていただけますか？ 1 番の方いらっしゃいますか？はい。はい。2番の方はいらっしゃらない。3番の方は、あ、いらっしゃいますね。私も最初そうでした。開いてみたんだけども、よくわからなくて閉じちゃったんですね。4番の方いらっしゃいますか？はい。仮想マシンはどんな風に作られました？とりあえず作ってみた感じですか？はい。仮想ネットワークはどうでしょうか？はい、はい。じゃあ、ある程度全体的にも触られてはいるということですかね。はい。かなり触られました。はい、やれました。なるほど。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。5番の方はいらっしゃいますか？はい。かなりじゃあもう操作はされてみました。と、今回は何か目的がおありで、こちらのセミナーに。あ、なるほど。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では、今回1番から5番、あ、2番がいなかったですよね。1番、3番、4番、5番、それぞれの方いらっしゃいまして。で、やっぱり、まあ、ご自身での中での目標っていうのもあるかと思うので、まあ、その目標も持ちつつ、まあ、最終的には、まあ、意識を変えていけるということを、ちょっと目標にしていきましょう。では、また本文の方に入ってきますね。では、第2章の、Azure とはどういうものというところから見ていきます。から、今回本当に初めてですという方は、特にこのあたり、基本となるので、用語ですとか、概念ですとか、そういったところをしっかりと覚えていってください。では、Azure とは何？これはですね、まず Azure という言葉自体は青空という意味があります。で、よくインターネットのクラウドのサービスのことを雲の絵で表現することが多いんですね。からこの Azure というのは、ぷかぷかと浮いてるあの雲の、土台となったインフラストラクチャーになってるんです。 からマイクロソフト Azure というのは、マイクロソフトが提供するパブリッククラウドサービスのプラットフォームです。そしてもう一つあります。マイクロソフト Azure というのは、そのマイクロソフトが提供しているパブリッククラウドサービスの総称です。Azure って本当にいろんなことができて、一つのことだけじゃないんですね。いろんなことをいろんなサービスで実装するようになっていて、で、そのサービスの総称を Azure と呼んでるんです。じゃあ具体的にどんなサービスがあるのっていうと、まあ、これもほんの一部だけなんですけども、18番のスライドにちょっとタイル張りでサービスを並べてみました。コンピューティングという括りのサービスであったりとか、データサービス、ネットワークサービス、アプリケーションサービス、ざっくりと4つの括りに分けてみたんですけども、その中にも何個もサービスがあるんですね。で、これもまだ主要サービスだけなので、まだまだ実際にはたくさんあります。でもこの主要サービスの中だけでも、いろんなことができるので、ちょっとイメージしていただくように、次のスライドを使って、見ていきましょうか。と、19、20、21、22が、これらのサービスをちょっと図解したものになってます。じゃあまず19番なんですが、コンピューティングサービスっていう、これは何かしらのサーバーを動かしてる。そのサービスのことを言うんですね。で、4つあるんですけれども、まず覚えていただきたいのが仮想マシンサービスとウェブサイトサービスです。仮想マシンサービス、ウェブサイトサービス。で、仮想マシンサービスっていうのは本当にシンプルなサービスでして、今までオンプレのハイパー V で動かしていた仮想マシンを単に Azure 上で動かしているだけです。だからオンプレでハイパー V を操作したご経験がある方は、その動かす場所が単にクラウド上になったっていうだけで、仮想マシンそのものは同じように扱うことができます。で、ウェブサイトというのは、本当に数秒で一つのサイト、ウェブサイトを構築できてしまうという、これまた優れもののサービスなんですね。ちょっと途中でデモンストレーションでお見せしようかと思ってるんですが、ウェブサイトサービスというものがあります。で、仮想マシンにしても、ウェブサイトサービスの方にしても、データを置く場所って必要なんですよ。仮想マシンをオンプレで動かしているときっていうのは、パソコンの中のハードディスクに VHD ファイルが入りますよね。じゃあ、Azure 上で仮想マシンを動かすときはどこにデータを置くかって言ったら、Azure 上のストレージを使うんです。あと、ウェブサイトのサービスも、中にいろんなトップページのコンテンツとか置くわけなんですが、どこに置くのって言ったら、Azure 上のストレージに置くんです。で、その Azure 上のストレージのことをデータサービスと呼んでます。で、そのデータサービスの中にも、ストレージサービスという、リレーショナルなデータではない、バイナリーの動画であるとか、いろんなファイルを、置けるような場所もあるし、あと、行と列で構成するテーブルといったストレージもあり、あとは SQL データベースという名前でリレーショナルな情報を置ける場所っていうのもあるんですね。だから Azure 上にもいろんなデータの種類ごとにその特徴を活かしたストレージが用意されています。で、ちなみに仮想マシンの VHD ファイルを格納する場所は Blob という名前のストレージです。この Blob というストレージに VHD ファイルが格納されてきます。それから Azure 上にもネットワークがあります。仮想マシンであっても、ウェブサイトであっても、やっぱり IP アドレスを持って、インターネットとの通信をし、っていうことをやっていく中で、ネットワークっていう概念があるんですね。で、それを仮想ネットワークと呼んでます。ネットワークサービスの中の仮想ネットワークというサービスを使います。で、先ほど何名かの方と直接お話しさせていただいた時にも言葉が出ましたけれども、と拠点と拠点を結ぶサイト間の VPN 接続や、あとはデスクトップと Azure 上を結ぶポイント対サイトっていう VPN の接続など、何パターンか接続の方法っていうのはあるんですけれども、これをネットワークサービスと呼んでます。あと最後はアプリケーションサービスという括りの中に出てきたもので、いろんなコンテンツをインターネット上に配信していくようなウェブサイトを構成するような時にメディアサービスというものを使うことができます。 そうすると配信サービスを構築を支援してくれるいろんな機能を持っている。そんなサービスもあります。などなど、いろんなサービスがあって、Azure っていうのはこういう必要なサービスをお客様のニーズに合わせて組み合わせていくんですね。組み合わせて一つのシステムを構築していくっていうの、これが Azure になります。じゃあ、Azure はいつリリースされたんでしょうかというと、最初は評価期間から始まったんですけれども、今から約4年ちょっと前に、パースというプラットフォームをサービスとして提供しようというものがリリースされました。で、今から約1年ちょっと前、もう1年半ぐらいになりますかね、イアースというインフラストラクチャーをサービスとして提供しようということが正式にリリースされてきました。で、ここで、改めて、クラウドの一般的な用語を整理しておこうと思うんですが、IaaS または EaaS とか、PaaS、SaaS という言葉よく聞く、クラウドをやってるとよく聞く言葉なんですけども、これって Azure とどう関係してるの？ってところをちょっと改めてまた整理をしていきますね。EaaS、PaaS、SaaS の言葉自体をご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、それを Azure と組み合わせたときにどこに当てはまるかっていうのを覚えてください。まず、EaaS、PaaS、SaaS の言葉の整理なんですけども、IaaS、または EaaS というのを簡単、一言で申し上げると、仮想化の基盤をサービスとして提供している。これ IaaS、EaaS ですね。で、アプリケーションの基盤をサービスとして提供してくれているのがパース。で、完成したアプリケーションをサービスと提供するのがサースになります。で、完成したアプリケーションのマイクロソフトの製品っていうと、例えばオフィス365とか、ダイナミックス CRM や Windows Intune など、これらが完成したアプリケーションになります。で、この今27番のスライドを開いてるんですけども、この図の見方をちょっと一緒に見ていきましょうね。と、あえて私の前のスクリーンでは、左側の2つの色を同じにしてます。これ、オンプレミスを表して同じ色にしました。ちょっと皆様白黒なので、そこ区別つけにくいですけれども、一番左の物理環境というのは、もう昔からあるやり方で、必要なサーバーが必要になったってなると、ハードウェアメーカーから、調達して、で、それをどっかに設置して、OS を入れ、サービスパックを入れ、アプリケーションを入れてやってきたものが一番左です。で、それが数年前からか、こう、仮想化にしようっていうふうに流れがこうできてきましたよね。でもこれどっちもオンプレの世界ですね。で、だんだんとクラウドっていう話が、この世の中にも出てきました。で、いきなりパブリックにいろんなデータを置くっていうことに抵抗があるお客様も結構いらっしゃって、プライベートでクラウドを組もうよっていう企業さんもおられます。でも今一緒に私たちここで勉強してるのは、パブリッククラウドのサービスのことなんですね。で、IaaS、PaaS、SaaS なんですけども、Azure は IaaS と PaaS のとこだけです。で、下の方にある矢印も合わせてご覧になっていただきたいんですが、仮想化の環境で動いているのは、オンプレの仮想環境から SaaS までなんですが、アプリケーションで、例えば .NET とか Visual Studio とかで、いじれる場所はどこまでかあったら PaaS までなんですね。SaaS っていうのは完成したアプリケーションなので、私たちが Office 365のコードを書き換えることとか一切しないわけですよね。単に設定変更はするけれども、何かアプリケーションを載せるとかっていうことはしません。逆に Azure っていうのは私たちが作ったアプリケーションを載せて動かすことができる。自由に手を加えられる環境になっています。パブリッククラウド上で自由に触れる領域っていうんですかね。そこが Azure になります。で、一つが仮想マシンを作って動かすという環境であり、もう一つがウェブサイトやアプリケーションを作って動かそうというそういう環境。これがパースですね。ということで29番、ちょっとまとめてみると、Azure っていうのは IaaS とか PaaS というサービスがあるので、例えば IaaS を使うと、Windows サーバーの仮想マシンを作ったり動かしたりっていうことが、今までのオンプレの時と同じようにできるわけですね。でも、Azure では、Windows サーバーだけではないです。他のベンダーの製品もサポートしてるんですよっていうのが次のスライド。 例えば、SQL サーバーだけでなくて、オラクルのデータベースを動かすこともできるし、Windows サーバーだけでなくて、Linux を動かすこともできます。で、こういった OS やアプリケーションだけでなくて、その次のスライドですね。開発言語に関しても、Java とか PHP とか Ruby とか、いろんな言語を使うことができるんですね。だから、少し前までは、実はこの Microsoft Azure という名前、Windows Azure と呼んでいたんですけれども、どうしても Windows Azure って言ってしまうと、Windows のためのクラウドサービスという印象を持ってしまいがちなので、それをより広く使えるんですよってことを伝えるために、名前が変わったんですね。今年の4月3日に、Microsoft Azure と変わりました。ただまだ、少し、資料のなんかやっぱり昔公開された資料とかは当然 Windows Azure っていう言葉を使ってはいるんですけれども、でもこれは今 Microsoft Azure という言葉で覚えててください。で、こうやって Azure は IaaS の前に PaaS からスタートしたっていうこともあるので、どうしても一時勉強してやめてしまった方っていうのは、Azure ってアプリケーションのためのものじゃないの？アプリケーション開発者のためのものじゃないの？みたいな印象を持ってる方っていらっしゃるんですよ。Visual Studio が使えないと Azure って使いこなせないじゃないの？とか。でもそうではないんですね。今は IaaS のサービスもあるので、IaaS と PaaS 両方持ってるということも改めてちょっと覚えておいてください。で、この Azure の仮想マシーンだとかウェブサイトだとか、ブログというストレージだとかっていうのは実際どこにあるの？別に本当に雲の上でぷかぷか浮いてるわけじゃないですよね。どこにあるかって言ったら、これはマイクロソフトが管理するデータセンターにあります。では、このマイクロソフトのデータセンターはどこにあるかというと、世界中に約、約ではないですね、16拠点ありまして、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、日本、アメリカ、ブラジルといったところに16拠点展開されています。で、必ずその一つの地域には、こう二つ以上の、データセンターがあるような、そういった展開の仕方をしています。で、今、オーストラリアにも構築中という状態です。で、日本にもありますね。ここ東と西日本、両方あるんですけれども、東日本、西日本のデータセンターができたのは、今年の2月26日です。で、どうしても海外にデータを置くのをすごく嫌がるお客様いらっしゃると思うんですけども、やっぱり日本のデータセンターがあるということで、日本国内にデータを置いておくことができますので、まあそういった意味でもすごくメリットはありますよね。で、ここで言葉を覚えていただけますか？ Azure 用語なんですけども、ジオという言葉とリージョンという言葉を覚えてください。データセンターっていう言葉は一般的な表現としては使うんですけれども、いろんなマイクロソフトの資料等を見ていく中では、ジオという言葉とリージョンという言葉を知っておいた方がいいんですね。で、じゃあジオとは何かというと、最も大きな地域を指します。主要な大きな地域のことを指します。アメリカとかヨーロッパ、アジア太平洋といった大きな地域ですね。で、その大きな地域の中をさらに細かく分類したものとしてリージョンというのがあって、日本のジオには東日本リージョンと西日本リージョンがあるっていう、そういう表現が、まあ、正しいです。じゃあ、こういった呼び名も覚えておいてください。で、ちなみにですね、リージョンごとにサービスの提供されているものが違います。まあ、ほとんどみんな丸はついてはいるんですけども、ところどころちょっと抜けもありますよね。でも、この辺もクラウドサービス、さすがクラウドサービスでどんどん進化をしていまして、例えば日本のジオのところを見ていただけますか？一番下にバックアップというのがありますよね。実は Azure にもバックアップという機能があって、オンプレのデータを Azure 上にバックアップして置いておくことができるような、そんなサービスがあるんですけども、このバックアップのサービスを日本で使えるようになったのが今年の8月からが、それまでは一番下の丸印はついてなかったんですね。でも、クラウドのサービスってすごく進化が早いので、こうやってどんどんどんどん変わっていくんです。また、 この辺の情報も、新しい情報もまた皆様でもキャッチアップをしてみてください。じゃあ、このデータセンターに対して、黒木くんがいくつか疑問を投げかけてますね。まずデータセンターのセキュリティって本当に守られてるの？コンプライアンス大丈夫なの？とか、日本に置くのと海外に置くのとデータどっちがいいんだろうかとか、遠いところに置くとダウンロード遅くなるのかな？いろんな疑問を持ち始めました。で、そこに対する回答なんですけれども、まずデータのセキュリティはきちんと守られています。で、まず施設そのものっていうのも、もちろん VTR の監視もされてますし、バイオメトロクス、メトニクス認証もされてたりとか、あとは設置されてるサーバーそのものや、そこで動いてるアプリケーションやユーザー管理、データ管理、すべてそれぞれにおいてセキュリティの取り組みというのはなされています。それからですね、様々な認証の、基準に準拠してます。例えば PCI-DSS というクレジットカード情報セキュリティ基準というものがあるんですけども、Azure は、ほとんど企業さんであれば請求書払いが多いと思うんですが、個人でウェブサイトから登録していくような場合っていうのはクレジットカードの支払いになるんですね。で、クレジットカードの支払いっていうことは当然クレジットカード情報セキュリティ基準に則ってないとできません。で、これかなり厳しい基準だそうです。が、そこをクリアしてるっていうことは、かなり厳しい審査も通ってるということなので、しっかりとしたデータセンターの管理はなされているという状態です。あとはデータのダウンロードに関しましては、やはりどこに置くかで応答速度は変わります。で、その速度を計測したいとき、ぜひこのサイト一回アクセスしてみてください。ここただアクセスするだけです。そうすると、今私たちがいるのは日本なので、日本からこのサイトをアクセスしているわけですから、日本のデータセンターからの、ダウンロード時間が一番早いんですね。で、じゃあちなみにアメリカに置いたらどうなんだろうかとかっていうのも、このサイトにアクセスしていただくと数値で出てくるので、どれくらいの差かわかります。で、ざっくりと言うと、3倍以上。海外のデータセンターを使うよりも日本のデータセンターを使った方が高速にダウンロードされるという結果が出ています。あと HTTP のレスポンスタイムもご参考までに。これマイクロソフトさんのあるイベントで公開された資料なんですけども、ご参考までにお載せしておきます。はい。では実際に使ってみようという時ですね。今回も本当に初めてですという方が何名もいらっしゃいましたので、ぜひその皆様覚えてお帰りになっていただきたいんですけども、Azure はサインアップをしないと使えません。で、じゃあどうやってどこからサインアップするかっていうと、Azure のサイトに行ってください。Microsoft Azure のサイトに飛んでいただくと、そこに無料で試すっていうボタンがあるので、ここから無料評価版を契約することができるんですね。で、もちろんいきなり本契約も可能ですけれども、まずは触られるのがいいと思うので、無料評価版を一回試してみてください。で、その時の、実際に使うまでの道のりというのがですね、3つの手順で用意されてまして、まずはサインアップするためのアカウントを準備しないといけません。じゃあ、丸1番いきますね。アカウント、どういうアカウントが必要かというと、組織アカウントか、もしくはマイクロソフトアカウントをご用意ください。で、マイクロソフトアカウントというのは、従来の Windows Live ID のことで、例えば、@hotmail.co.jp とか、outlook.com、live.jp などで構成されているアドレス、あれ、マイクロソフトアカウントです。で、個人のアカウントなので、一人で何個でも登録はできますよね。で、もう一つの組織アカウントという言葉。これ聞き慣れない方もいらっしゃるかと思うんですが、ですね、イメージしやすいもので言うと、Office 365で使ってるアカウントです。もしお客様の中で Office 365ご契約済みの方々いらっしゃった場合、その365っていう環境の中でユーザー登録ができるようになっていて、そこで登録したアカウントのことを組織アカウントと呼ぶんですね。もしお客様がもうすでに Office 365をお使いであれば、その管理者アカウントで Azure のサインアップをすると、同じディレクトリ情報を共有していくっていうことができるようになっています。 まあ、いずれかでまずサインインをします。で、そのサインインが終わりましたら、サインアップのページが出てくるので、ここで必要な情報入力をするんですけども、重要な情報が2つあります。まず1つが、携帯電話の番号。この携帯電話の番号を入力をすると、その携帯電話に数桁の確認コードが送られてくるんですね。で、その確認コードを入力することで、次の情報入力ができるようになるので、まず携帯電話入れていただきます。で、クレジットカードの情報を次に入れるんですけども、ここよく、誤解されるっていうか心配される方がいらっしゃるんですが、いきなり引き落としはないです。例えば、無料評価版って1ヶ月なんですよ。で、1ヶ月終わった時点で、勝手に、重量課金の方に切り替えはされません。だから、勝手に引き落としはないです。単に使えなくなるだけのことなので、このクレジットカード情報入力っていうのは単なる本人確認と思ってください。ですから、ここはもう安心して入れていただき、実際に使っていただくことができます。で、実際に使ってみて、あ、これは本契約しようかなと思ったときには、ここにも3行目あたりに書いたんですけど、自動的にアップグレードされることはまずないので、手動でアップグレード操作を行ってください。そうすれば、1ヶ月切れたところで、切れてもその環境を使い続けることはできます。ただ、ちょっと補足なんですけれども、オープンライセンスをご契約されるお客様がいらっしゃったとしますよね。今年の8月1日からオープンライセンスを、もう使えるようになってるんです。だから、その場合には、この無料評価版とオープンライセンスの環境は全く別物になるので、無料評価版のものをそのまま環境を引き継ぐことはできないそうです。オープンライセンスの場合には、また改めて作り直しをするということになります。で、サインアップが終わりますと、このように管理ポータルにアクセスができるようになってきます。で、実際の管理ポータルもちょっとお見せしていきますね。これが実際の管理ポータルです。左側にいろんなナビゲーションがあって、ウェブサイトとか仮想マシン、クラウドサービス、ストレージ、などなど、あとはネットワークとか、いろいろあります。が、それぞれナビゲーションのとこをクリックすると、中央に何か情報が出てきてっていう、こういうすごくシンプルな管理ポータルが用意されています。じゃあ、そこでまたテキストの方に戻っていこうと思うんですが、と、この管理ポータルから仮想マシンを作ったり、ウェブサイトを作ったりということをしていくんですけれども、最初私もそうだったんですが、今回も何名かの方そうでしたね。管理ポータル開いてみたはいいけれども、ちょっとよくわからなくて閉じちゃったっていう方が実際いらっしゃいました。で、まあ、おそらくその理由としてはですね、iAS だとかパースだとかっていう概念と、このナビゲーションの並びとかがこうリンクしてなかったりとか、両方のサービスが全部入っているので、ある程度のことがわからないと、ちょっと触りにくい部分っていうのが実際にはあると思うんですね。まあ、その辺がここなんですけども、まとめて表示されています。でも、ちょっと勉強していただくと、すぐにわかるようになります。例えば、iaaS に関連するサービスっていうのは、コンピューティングサービスの中でもメインが仮想マシンサービスなんですね。iaaS って仮想マシンを作って動かすためのサービスなので、仮想マシンサービスがメインなんですよ。ただ、仮想マシンの器としてクラウドサービスというものを実は必要としているので、ちょっと破線でくくってみました。で、データサービスの中では、ブロブというストレージが VHD の格納場所だってさっきご紹介しましたよね。だから、このストレージのブロブっていうのを使ってきます。あとは、やっぱりオンプレミスとの接続だとかいろいろ考えて、仮想ネットワークが必要になります。で、まあ、他にも何個か連携させるサービスというものはあるんですけども、主なものっていうのはこの実線で囲った3つだけなんですね。で、ざっくりとした言い方をしてしまうと、それ以外がパースになります。ただ、パースの中でもよく使うものと、ちょっと応用的に使うものや、例えばビッグデータ関連のサービスとして使うものだとかっていうのが、まあ、いくつかあるんですけれども、 まあ、ざっくりと申し上げてしまうならば、先ほどの IaaS で使っているもの以外が、まあ、ほとんどはパースのサービスというふうに思っていただければ大丈夫です。でも、中には、やっぱり両方で使うものっていうのもあるんですね。例えば、ストレージです。ストレージというのは、IaaS の世界でも使うし、パースの世界でも使うんです。ネットワークもそうです。ネットワークも仮想マシンの環境でも使うし、ウェブサイトの環境やアプリケーションの実行環境でも使うんです。だから両方で使うものっていうのもありますし、あとは ID の認証っていう部分もやっぱり欠かせないですよね。これは IaaS だ、PaaS だ関係なくもう認証っていうものはすごく重要なので、これもまあ共通のものとしてあります。ただこうやって一つ一つをちょっとずつ勉強していくと、だんだんと見えてきて、で、だんだんとこの管理ポータルもすごくシンプルに、理解ができるようになってきます。あとは今、まだプレビュー版なんですけども、より直感的に理解ができるようにということで、新しいポータルも今準備されているので、まあ、ぜひそちらも、まあ、次のステップとして使ってみていただければなと思います。まずは今回は IT プロの方向けのセミナーということなので、まあ、IaaS を中心にお話をしていこうと思ってまして、で、特にナビゲーションのここの5箇所だけ覚えてください。が、今日まだサインアップされてない方はサインアップをぜひともしていただき、管理ポータルまでたどり着いていただき、そして、この5箇所だけ触れば仮想マシンの環境を作ることができるので、まずここを覚えましょう。で、あとはですね、管理ポータルの URL なんですが、契約してからそのまま流れで見てしまうと、そのままポータルが開かれてくるんですけど、一旦ポータルを閉じてしまった時っていうのは、当然 URL 知らないと再接続できないんですよ。ですからこれ覚えてください。49番の上の方に URL を書いておきました。manage.windowsazure.com。 これ覚えてくださいね。そうすれば何回でも管理ポータルアクセスできますので。で、必ずここにアクセスする際にサインインを求められるので、サインアップしたアカウントでアクセスをしてください。はい、ではまた先に進めていきましょうか。ちょっとずつ皆様の中でも Azure って、ああ、そういうものなんだなと、ちょっとずつ見えてきてると思うんですが、この黒木くん、今のとこまだ関係ない話かなと思ってしまっているんですね。でも、それではダメだというのが次の3章です。このままでいいんでしょうかというところですね。関係ないってそれ本当ですか？で、このクラウド部長は安心できない3つの理由として、クラウド化される企業の増加からクラウドの進化が早いということまで、まず3つ挙げてるんですが、これ順番に見ていきましょう。まずクラウド化する企業の増加、これはですね、今年の2月末時点の数値なので、もうそれからさらに半年近く経ってますから、もっともっと今現在増えていると思います。で、かなり多くの企業さんが導入されていまして、世界的に見ても、例えばフォーチュン500企業のマイクロソフト Azure 利用率としては 57% よりも増えている。これも今年の5月末時点の情報なので、今現在はもっともっと増えていると思うんですね。あと、例えばウェブサイトっていうのも25万よりも多く動いているとか、SQL データベースも Azure 内でのデータベース、100万以上動いてるとかっていうように、かなりの数が世界中に動いています。で、先ほど Azure のサイトをアクセスしていただくと、そこから無料評価版にも飛べますよって話をしましたよね。で、実際にはですね、その無料評価版にも飛べますよのすぐ下のところに、ここ、フォーチュン500企業に選ばれた 57% のっていうところで事例も紹介されていまして、で、使用事例を見ると、やると、ここにかなりたくさんの事例が、ここにも海外導入もあるんですけれども、いろいろと紹介がされています。が、今回もこのセミナーの中でもちょこっと事例はご紹介するんですけれども、実際に事例を見てみると、あ、こういう使い方がされてんだなっていうのがわかると思うので、こちらもご覧になってみてください。で、62番の スライドのことですね。かなりたくさんの企業さんが導入を始めているんだというのが一つの理由です。安心できない理由。で、もう一つの、二つ目の理由行きましょう。63番。従来のオンプレミスのシステムとの責任範囲の違いをちょっと理解をしていただきたいです。で、このスライド、クラウドを勉強すると必ず一回は見るんですよね。で、ああ、見たことあるや、って終わってしまうとダメなんですよ。一応改めてこの図の違いを見ていこうと思うんですけども、左側からオンプレミス、IaaS、PaaS、SaaS と並べてます。で、ユーザー管理というのは私たちの管理です。で、ベンダー管理というのはマイクロソフトがデータセンターの方で管理している範囲になるわけですね。ということで、今は Azure を見てるわけですから、IaaS と PaaS のところだけを見ていただきたいんですけれども、ベンダー管理っていうのは、私たちが面倒を見る必要がないという意味ですよね。で、それはまあ図を見ればどなたでもわかるはずです。じゃあこの裏の意味ってどんなとこにあるのかっていうのをちょっと探っていこうと思うんですが、まずお客様目線で見ていきましょう。お客様目線で見た場合、IaaS の場合っていうのは、ネットワーク、物理ネットワークだとか、あとストレージ、容量をどれくらい確保しとかっていうストレージの設計だとか、管理、これ、いらなくなります。で、物理サーバーを購入する必要がなくなり、設置する場所も必要なくなり、OS のインストールなどもしなくてよい。そこは全部、今までお金をかけてたところをコスト削減できる部分になるわけですね。で、さらに、パースをお客様が選択した場合っていうのは、仮想化も私たちの管理から外れます。仮想マシーンを作ったり、仮想マシーンのサービスバッグを当てたりっていうこと自体も全部面倒見なくてよくなって、お客様はもうアプリケーションのところだけに注力を注ぐことができるんですね。で、Azure っていうのはシステムリソースを制約がない世界なので、本当に柔軟にサイズを変えることができます。ただ今まですごく細かくスペックの、いろんな設計をしてたと思うんですね。サーバースペックどれくらいのものを買ったらいいんだろうかとかっていう。そういうことも、やっぱり私たちがずっと仕事としてもやってきたことだと思うんですけれども、それも今後考えなくてよくなります。で、どれくらいのサイズのものが作れるかというと、69番のスライドなんですが、一番小さなものは本当にメモリーも少ないのですが、大きなもので言うと、メモリー 112GB までの、オンプレで作ろうと思うとなかなか購入までできないような大規模なマシンも簡単に5分ぐらいで作れてしまいます。仮想マシン1個作るの5分ぐらいなんですね。なので5分、経ったか経たないかぐらいで作れてしまうし、1回作ったものも後からサイズ変更できます。だからスモールスタートが可能で、必要になったら大きくすればよいし、いらなくなったらちっちゃくすればいいんですね。から今までいろんな苦労してきたサーバーのスペックの設計という部分をしなくてよくなるんです。これは IaaS だけではありません。PaaS もそうです。PaaS に関してもスケールアップ、スケールアウトは自由自在にできるようになっています。で、さらに PaaS の場合っていうのは仮想マシンの面倒も私たちが見なくていいわけですよね。で、その仮想マシーンのベースとなる OS のバージョンっていうのも、リストの中から選ぶだけなんですね。今までであれば、例えば今も皆さんの中にプロジェクト動いてるかもしれませんが、2003、サポート切れになる。だから、バージョンを変えていかなきゃっていう、その切り替え作業ってかなり大変だと思うんですけれども、パースの世界っていうのは、そのバージョンアップも非常に簡単に行える。そういう世界なんですね。で、こういうすごく便利な部分っていうのはお客様目線です。で、これを私たちのサーバーエンジニアとしての目線で見たときっていうのは、今までやってた仕事がポカッとなくなってしまう可能性があるわけですね。で、ぜひともお願いしたいのが、このベンダー管理、ユーザー管理って書かれてるとこの各項目に、今皆様や同僚の方が担当されているタスクを入れてみていただきたいんです。そうすると、あ、これ今まで自分たちがやってた仕事だ。これはベンダー管理に含まれるのかっていうのが改めてわかるので、 一度入れてみてください。あ、この仕事は残るんだなとかっていうのがよくわかります。ということで、どんどんどんどんクラウド化が進んでいくと、場合によっては仕事がなくなってしまう可能性もあり得るということですね。で、実際にフルクラウドの導入されている事例として、東京工科大学様があります。ここは完全にフルクラウドで構成をしてますので、そういった構成、ご興味ある方は、こちらの事例のサイトをご覧になってみてください。はい、では次、もう一つの理由として、安心できない最後の三つ目の理由として、目まぐるしい変化があります。一度作ったインフラはそのままという時代ではないって、まあ、ここから行こうと思うんですけども、今までっていうのは5年後にハードウェアリプレイスをするから、それに合わせて OS アップグレードさせる。で、それに合わせて自分たちのスキルもアップデートをかけていこう。で、新しい機能をお客様環境で使っていこうっていうことをされていたりっていうのが多かったかなと思うんですけれども、本当にサイクルが早いんですね。なので、3ヶ月ごとに新しい機能が増えたり、常に新しく進化をし続けていくっていうのが、クラウドのいいところなんです。だから、今できないことが、この先もずっとできないわけではありません。今できないからといって、半年後もできないかったら、そうとは言えないんですね。半年後はできてるかもしれないんです。だから今のこの状態がそのままっていうふうには思わないでください。で、実際に、今年の4月に、去年の4月ですね、IaaS が正式リリースされた後も、常にどんどん進化をしていて、どんどん機能が増えている状態なんですね。そして、4月、5月とかなりいろんなイベントが、大イベントがあった中でも、新機能が続々と発表されまして、で、それ以降、4月から6月までにも、すごくいろんな機能が、増えました。で、さらに、今年の秋にも様々な機能アップデートが予定されています。がどんどん新しくなっていくんですね。で、じゃあ、どうしようかということで、今までのオンプレミスの今後ってどうなるのとか、今まで勉強したことってじゃあ全部無駄になっちゃうのとかっていうことを、ちょっと今度見ていこうかなと思うんですけれども、まず全部なくなるわけではありません。Azure の導入したイコールフルクラウドとは限らないので、もしお客様の要件次第では、オンプレミスを残すっていう選択肢十分あるんですね。で、なぜかというと、Azure はオンプレミスの延長線上で使うことができるので、まあそれをハイブリッド構成と言うんですけれども、例えばオンプレミスのアクティブディレクトリー環境を Azure まで延長させて、Azure とオンプレとでまたがって一つのドメイン構成を組んでいこうなんてこともできます。こういう使い方もできますし、あとは災害対策サイトとして、本番環境のいざとなった時のサイトとして構成するっていうこともできます。とオンプレ確実に残りますよね。で、この災害対策サイトを Azure で作ることのメリットは実はあるんです。それがここの吹き出しに書いたことなんですが、Azure はスモールスタートができると先ほど申し上げましたよね。が最低限の数で最小サイズの仮想マシンを作っておく。で、必要に応じて仮想マシンの数を増やしたりとか、サイズを大きくしたり。っていうことをしていくことで課金の節約ができます。で、もし物理マシンを使って丸々同じものを作ろうと思ったら相当な初期投資が必要になると思うんですけれども、初期投資を最低限に抑えて作ることができるんですね。止めておけば課金はかからないので、コンピューティングの課金はかからないので、まあそういった使い方が可能です。ただまあもちろんオンプレミスの環境からのデータ同期、を受けるタイミングでは、災害対策サイト側が動いてないとデータを受け取れないんですけども、この仮想マシンの起動停止はシェルが使えます。パワーシェルが使えるので、 スクリプトを組んでおくことで、自動的にこの時間になったら起動させて、で、終わったら閉じるっていうことを、落とすっていうことができるようになってるんですね。ですから、かなり柔軟にその管理もできます。で、実際に災害対策サイトで、導入された事例としては、マンパワージャパン様と、それから、サンリオ様ですね。マンパワージャパン様の方は、エスケルサーバーの仮想マシンを構成して、Azure 上で Always On というクラスターの環境を構成している事例なんですね。で、もう一つのサンリオ様の方の事例というのは、本番環境の自分たちのデータセンターとはまた別に、Azure 上にもデータセンターを作っておき、両方で仮想マシンを貸しています。で、オンプレの仮想マシンと Azure 上の仮想マシン、どっちもシステムセンターを使うと統合管理ができるんです。それが、ここにはなかった。実際にシステムセンターのアップコントローラーなどを使うと、オンプレの仮想マシンも、Azure 上の仮想マシンも一画面に表示させて管理ができるようになるので、ぜひ、そういった構成をご興味ある方は、サンリオ様の事例、ご覧になってみてください。はい。それから、これまで勉強したことってどうなるのかなんですけれども、実は無駄な知識ではなく、これからも活かせる知識になります。なぜかというと、Azure にもインフラの知識が必要なんですね。これまでもポロポロと言葉は出してきましたが、Azure にもネットワークがあるんです。それから Azure にも ID 管理があるんですね。で、Azure 上にもストレージがあるんです。が、その感覚というか、知識っていうのは、今までオンプレで培ってきたものを使うことができます。で、どうしても、このあたりのことっていうのは、例えば開発者の方、ちょっと苦手な方多いんですよね。ID 管理って聞いただけでちょっと引いてしまうとか、ネットワークって出ただけでうって思ってしまうっていう方が結構いらっしゃるという話を聞いてます。ですから、ここはもう IT プロと開発者とが、一緒に手を組んで、で、協力し合って、Azure のシステムっていうのを作っていくことになると思うので、このインフラの知識というのは、ぜひとも私たち、この IT プロのエンジニアがしっかりと習得すべきものとなります。ただし、ちょっと見方を変えないとダメです。オンプレと Azure 上のネットワークって言っても一緒ではないんですね。ですから、ちょっと見方を変えていただくっていうことが必要となってくるので、それを次の第4章でご紹介をしていきます。じゃあ、もう少しお話をしたところで、キリの良さそうなところで一旦休憩を取りますが、もうちょっとだけ続けていきますね。じゃあ、まず意識改革の技術面ということで見ていきましょうか。Azure 上にもインフラの要素がありますよ。主なったものとして、ネットワークや、あとは ID、管理、ストレージなどなどあります。で、その中でも、今回は上の2つにちょっとフォーカスをしてお話をしていこうと思います。で、右側の吹き出しには、さっき私が口頭で言ったことが書いてあります。Azure においても、オンプレの時と同じように IT プロとディベロッパーが、助け合っていく必要があるので、ここは IT プロの私たちが担当すべき範囲というふうに認識を持っていただきたいです。じゃあ、ネットワークいきますね。ここでは7項目お話をしてきます。ただ、今回は、体系立てたお話というよりは、こんなところがオンプレとちょっと違うんですよっていう見方でご紹介をしてきます。まずですね、Azure 上の仮想マシン。IP アドレスを持つんですけれども、2つの種類を持ちます。オンプレではそういうことないですね。じゃあどういう種類のものが持たされるかっていうと、インターネットに公開する IP アドレスと、内部通信、Azure 上の仮想マシン同士などが通信に使うアドレスっていうふうに、2つの種類が持たされるんです。で、もうちょっと Azure 用語で申し上げると、パブリックの仮想 IP アドレスっていう、これが、上に書いた方がインターネットに公開するアドレスのことで、略して、バーチャル IP で VIP と呼んだりします。で、これはクラウドサービスっていう仮想マシンの器に対してつく ちょっと、専門的になるので、初めての方は、ああ、そういうものがあるんだな、と思っていただければ結構です。ちょっと勉強された方は、頭の中整理をする、まあ、材料として、ちょっと見といてくださいね。仮想マシンの器がクラウドサービスです。で、内部 IP アドレスのことは、ダイナミック IP という言い方もしまして、で、略称で DIP と呼んでいて、これが個々の仮想マシンに対してつきます。じゃあ、これらの仮想マシーンがインターネットと通信をするとき。次ですね。各仮想マシーンからインターネットの外にアクセスすることはいくらでもできます。仮想マシーンから別サイトに HTTP でアクセスするとかっていうのはいくらでもできるんですけれども、ちゃんとセキュリティを確保するために、外から仮想マシーンに対してのアクセスは基本できません。許可をしないとできません。と、何もしなくてもできるのは管理用のポートは空いてるんですけれども、例えばこの仮想マシンがウェブサーバーだとして、HTTP アクセスが本来できるはずですよね。でも、外から HTTP でアクセスしようと思ってもポートが空いてないのでできないんです。それエンドポイントと言ってます。で、このエンドポイントというポートを開ければ、外からのアクセスを受けられるんですけれども、開けなければ受けられません。この辺もオンプレとはちょっと違いますね。オンプレでは IIS をサーバーを立てればアクセス、まあ、できますけどね。ただまあインターネットからって考えるとやっぱりファイアウォールの問題とかもあるので、ちょっとその辺が組み合わさったのがこの Azure の環境になってるって思っていただくといいかもしれません。そして IP アドレスは動的割り当てです。ここには Web サーバーの仮想マシンしか絵で載せてませんけれども、ドメインコントローラーを Azure 上の仮想マシンで作ったとしても動的割り当てです。これも違いますね。オンプレでドメインコントローラーを動的割り当てするなんてことしませんものね。でも Azure は DHCP で IP アドレスを割り振るような仕組みになっているので、ドメインコントローラーであろうと、動的割り当てがされてくるんです。でもやっぱり、いつもいつもこう、コロコロ変わられては困ることで、やっぱりなんとか固定させたいわけですね。で、その固定させる仕組みというのは提供されています。まずは、仮想ネットワークというものを作ってください。仮想ネットワークというサービスがあるって話は前の方でいたしましたよね。で、まあ、実はですね、仮想ネットワークというものを作らなくても仮想マシンって作れてしまうんですけれども、仮想ネットワークっていう中に仮想マシンを配置させることで、ネットワークの ID の部分を固定させることができます。仮想ネットワークってものを作るときに、この仮想ネットワークは19216パーペケテンペケで始まる IP を持つとか、10.0.0 ペケで IP アドレスを持つって言った、アドレス空間って言ってるんですけど、アドレス空間を指定して仮想ネットワークって作るようになってるんですね。だから仮想ネットワークを作るってことは、ネットワークのアドレス空間はまず固定されます。そして、起動の順番を気をつけるだけで、いつも同じアドレスを取得できます。最初に起動したものが最後4になるんです。で、次に起動したものが5。19216.2.5。で、三つ目に起動したものが、例えば19216.2っていうネットワークであれば、6になるんですね。4、5、6、7、8、9、10っていう順番で、起動の順番に合わせて IP アドレスが振られていくので、その起動順序を守れば、同じ IP って使うことはできるんですけれども、ちょっとそれだけでは、まあ、心もとないと言いますか、もし変わってしまった場合困るので、固定させることができます。今年の2月のアップデートで正式サポートされたんですが、内部 IP アドレスを静的に構成できるようになりました。そうすれば、変わってしまうってことはないですからね。てか、ドメインコントローラーなども、だいたいこの内部 IP アドレス固定させます。で、さらに、パブリックの仮想 IP アドレスに対しても予約できるようになりました。 今年の5月のアップデートで正式サポートされて、パブリックのインターネットに公開する側のアドレスも予約できます。で、予約と固定っていう言葉を使い分けているんですが、予約っていうのは一旦は受けるんですね。一旦は DHCP で取得するんです。で、取得したものをこれからも使い続けますっていうのが予約です。で、固定っていうのは、その決まった仮想ネットワークの中で好きな IP を私たちに振ることができるんです。それが固定です。なので、ちょっと固定と予約っていう言葉を、あと使い分けをしてるんですけども、まあ、どちらも内部も外部も一つの IP をずっと使い続ける仕組みっていうのは提供されています。あとまだプレビューですけれども、仮想マシンレベルでグローバルな IP を割り当てるなんてこともできるようにもなってます。ただ、いろんなセキュリティのことなども考えて、まあ、ある程度、こういう用途で使う場合っていう用途限定になると思うんですけれども、まあ、割り当てもできるようになりました。はい、じゃあ今度5番目、ネットワークに関して5番目のことを見ていこうと思うんですが、オンプレミスと Azure の接続。まず一般的には VPN を使います。今現状は VPN を使います。で、オンプレミスの拠点と Azure の拠点を結ぶ VPN なので、サイト間 VPN と呼んでます。で、この時には、オンプレミスに VPN のルーターが必要なんですね。で、実は Azure 上のこの VPN 構成の手順ってすごく簡単なんですよ。おそらく、このサイト間 VPN を構成するときに、一番面倒だなってなるのが、ルーターの設定だと思うんですね。で、そこってやっぱり今までのインフラの知識を持っている方が、ルーターの知識を持っている方が構成すると思うので、まさにここは今までの知識そのもの必要になってきます。ルーターによって打つコマンドが違いますよね。このコマンドを調べて打つっていうことが必要になってくるので、ここはもう Azure と関係なく今までのオンプレの世界でのルーターの管理になります。あとは各デバイ、デスクトップから Azure に直接通信をする VPN 接続をするっていう場合もありまして、まあ、やり方もありまして、この時にはデバイスいらないです。ポイント対サイト VPN の時にはデバイスはなくて大丈夫です。ただこの VPN だとサイト間であれ、ポイント対サイトであれ、ちょっと待機の心配があると思うんですね。で、それに関しても、さすが、クラウドサービスでどんどん機能がアップされてまして、今年の5月に、エクスプレスルートという名前の専用線接続がサポートされました。で、現在はアメリカ、ヨーロッパ、あとアジア、香港、シンガポールのアジアが開始をしているんですけども、まだ日本は始まっていないのですが、今年の夏、7月の10日に IIJ 様がマイクロソフトさんとの協業を発表しまして、で、今まさに準備をされている最中だと思うんですが、ま、もしかしたら年明けになるかもって話もちょっとちらっと聞いてますけれども、近々、本当に数ヶ月後には日本でも専用線接続が使えるようになってきます。そうすると今まで VPN だとちょっとなっていうお客様も専用線だったら導入してみようかなって、っていうふうに、だなんと、こう、Azure に対する導入の敷居っていうのも低くなってくると思うので、ぜひこのエクスプレスルートも皆様の方で、サービスが開始されましたら、ぜひ検証をしていただきたいです。ということでですね、Azure がこれからどんどんお客様の環境に入っていくときに、やっぱりオンプレをそのまま残すっていうお客様やっぱり多いと思うので、オンプレミスと Azure を接続するやり方。ここは今までなかったビジネスだと思うんですね。どういうやり方で接続をしていこうかとか、あとはアプリケーションにおいても、まあどうやって設計していこうかとかっていうあたりは、しっかりと皆さんの方でもまた勉強していっていただきたいポイントです。はい、じゃああと2つ、ネットワークの話したら、一旦休憩にしましょうか。DNS のお話をします。 オンプレミスの世界にも DNS って欠かせませんよね。じゃあ、Azure において DNS ってどういうふうに構成していくの？っていう話なんですけれども、二つやり方があります。Azure においての DNS 構成って二つ方法があって、一つは Azure 上にもともと用意されている DNS サーバーがあるんです。が、ただ単に仮想マシンを作りました。それでインターネット接続しますって言ったぐらいであれば、その Azure 上に用意された DNS を使うことができます。ただ、この Azure 上に用意されている DNS サーバーには、ドメインコントローラーのための SRV レコード登録などできないんですね。だから、もし Azure 上で一つアクティブディレクトリドメインを構成しようとか、あと、オンプレミスとの連携でドメインを構成しようとかって、独自のアクティブディレクトリドメインを立てるってなった時には、DNS サーバー、私たちが立てないとダメです。で、じゃあ、どこに立てるのっていうのは、今までと同じ感覚でよくて、オンプレであれ、Azure であれ、どっかのマシンに、ま、ドメインコントローラーのマシンに DNS サービスを入れればいいだけです。が、オンプレミスのドメインコントローラーと、Azure 上仮想マシンのドメインコントローラーの構成の仕方ってすごく似ていて、ADDS を入れます。インストールをして、そしてそれをドメインコントローラーとして昇格させる。これ構成ウィザード使います。で、この構成ウィザードの中で DNS サービスを入れることができるので、オンプレでドメインコントローラーを作るときと同じ感覚で Azure 上の仮想マシンのドメインコントローラーって作れるんですね。だから、あとはそこをポイントするように、他の、例えばメンバーサーバーとかが、そこの箇所をポイントするように構成すれば良いだけで、必要に応じて DNS サーバーは独自で立てることもできます。ただ、その独自で立てた DNS サーバーって社内用の DNS であって、外との接続では使えないですよね。ですから、外部の DNS にフォワーダーで登録をして、で、インターネットの名前解決もできるようにっていうことは当然必要になりますけれども、Azure 上の DNS サービスを使うやり方もあるし、独自で DNS サービスを立てるやり方もあります。この Azure 上の DNS サーバーがあるっていう、ここがオンプレとちょっと違うところですね。それからネットワーク負荷分散。これがネットワーク項目の、まあ、今回の最後にご紹介しようと思っていることなんですが、Azure の仮想マシンとオンプレの仮想マシンはほぼ同じように使うことはできるのですけれども、100%一緒ではないんですね。使えない機能があります。例えば、Azure 上の仮想マシン上で Hyper-V を使う。これできません。あとは、Azure 上の仮想マシン上でクラスターのサービスを使う。これもできません。それから、ここにも書いてる通り、Azure の仮想マシン上でネットワーク負荷分散サービスを使う。これもできません。こういうような何個かの機能っていうのは、サポートされていないものがあるんです。でも、Azure 上の仮想マシンで Web サーバーを立てる。これよくやることだと思うんですね。じゃあ、負荷分散どうするの？っていうことなんですが、Azure 上に負荷分散機能が用意されています。ですから、その Azure 上の負荷分散機能を使えば大丈夫なので、Azure の仮想マシンに NLB を入れるっていうことはしなくてよいです。これもオンプレとちょっと違うところですね。出てくる用語などはオンプレミスと同じようなものがたくさんあるんですけれども、ちょっと見方を変えたりとか、意識を変えたりっていう必要が出てくるんです。ここまでがちょっとネットワークの難ポイントかをまとめたところです。